マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っています。さあ今日は2月14日ですから、そうです、バレンタインデーですね。バレンタインの日曜日となるとね、ちょっとカップルの皆さんはウキウキされるんですかね。もうでもコロナ禍なんで、いろいろ片思い中の人はもうどうしたらいいか、もうなんか待ってたらとかね、良くないのかなとか、手作りダメかなとかね、いろんな思いで結構今年複雑ですけど、私がそういえば中学の頃はですね、男の子にまあ作ったんですよね。でもまず親友に相談して、じゃこれ作れって言われて、なんかレシピもらってそれ作ったんですよ。なんかこうココアパウダーかなんかを振って結構いい感じで渡したんですよね。でそれで食べたよとか言って言われて、どうだったって言ったら、粉まみれになったよって言われて開けた瞬間も顔が茶色くなったとか言われてね、はーっていう衝撃を受けて、ごめんねみたいな感じで言ったら、いやいやいやいやって言って、ちょっとこうね会話ができたということで、ある意味成功だったということを親友に報告した記憶がありますけどね。皆さんはどんな思い出があるでしょうか。さあこの番組は農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしておりますよ。新しいワクワク情報をどんどんご紹介したいと思っております。今朝はですね、フードボックス株式会社代表取締役 CEO フードカタリストの中村圭介さんをお招きすることになっております。フードカタリストって一体どんなお仕事なんでしょうね。じっくり伺いたいと思っております。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。さあ今日のゲストはフードボックス株式会社代表取締役 CEO フードカタリストの中村圭介さんです。おはようございます。
おはようございます、よろしくお願いします。
今日は朝からありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます、
ね、スタジオまでお越しいただきまして、今日はフードボックスの可愛い T シャツを、
はい、
着てらっしゃって、これはなんかちょっと緑の、これ何でしょう、麦ですか。
あ、これもう米ですね、稲穂ですね、はい、
イメージした、
はい、
おしゃれ、すごくおしゃれですよね。
本当です、ありがとうございます。実は後ろもありまして、お客さん の、はい、作物が載ってたり、お客さんがどこにいるかっていう地図上で表したりしてます。
あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあこれうちみたいな感じでお客様も
そうですね
分かっちゃうという。
ちょっとなんかデザイン違うけどって言われます
けど、はい、そうなんですね。いや、今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
フードカタリストって多分皆さんすごく今ラジオの向こうで気になってると思うんですけど、
はい、
そういう肩書きはご自身でお作りになった。
そうですね、はい、もう完全に私という字に考えた造語になります。
あ、造語、
はい、なのでこれまでにはない言葉ですかね。
そういうことですね、
はい、
フード
食事の、
食事の
フードですね。でカタリストっていうのは英語で触媒っていう意味があるんですよ、
はい、
なので僕ら一応定義としては、はい、食農業界と異業種をつなぐ役っていうのがこのフードカタリストですという形で表現をしています。
異業種、
そうですね、他の業界ってことですね。
他の業界をつなぐ、
はい、
そもそもそれをじゃあもう目指して最初からそのフードボックスを作ろうっていう。
そうですね、私自身後ほどお話しするんですけど、農家出身ではあるんですけれども、異業種の経験があるので、幼い頃から食農業界だけで解決できる問題じゃないというか、そういったのがやっぱり市場環境が変わってきているので、いろんな人と手を組んで、新たな取り組みとかをやっていかないことには生き残れないんじゃないのかなと思っていて、やっぱりこれまで食もなくて農業界だけでどうにかしようっていうふうに考えてる人がいるんですけども、僕らはあえて食農業業界というふうに広く捉えて、かつそれと異業種をつなぐことによって、はい、より農家さんの作っていただいている商品に付加価値をつけたりとか、
は
い、っていうことを考えるために、あえてフードカタリストっていうポジションを作りました。
はあ、これはもうじゃあ小さい頃からお父様のお仕事とかを見てきて感じてることがやっぱりあったわけですよね。
そうですね、はい、
あれ福岡の、
そうですね、
ご出身、はい、福岡で農業やられて、
はい、福岡県久留米市の、はいはい、果樹専業農家、
果樹、
はい、私は一応4代目候補で終わったんですけども、
はい、それはじゃあちょっと ね、周りからはお前どうなんだ継ぐのかみたいな、そういう、
そうですね、あの、うん、周りはその期待あったんですけども、ええ、親父はですね一言も継げって言わなかったんですよ。
ああ、そうなんですね、
はい、逆に継ぐなっていう、
あ、へえ、
自分で道を探しなさいというか、うんうんうんうん、別に農業界じゃなくてもいいと思うよっていうので、どちらかというとこういろんな選択肢を与えてくれて、じゃあ海外行ってこいよとか、
ああ、じゃあ海外にも、
そうですね、まあ、留学行ったりとか、
へ、
はい、そういうふうにいろんな世界を見た中でやっぱり僕は食と農業界に興味があるんだっていうのを再認識したという流れがあります。
一度はじゃ あのご卒業後は異業種に行かれた、
はい、あ、そうですね、最初はでもあのまず農業の勉強をしたかったので、うん、まあ、農業界っていう仕組みがどういうふうにできてるか分からなかったので、日本農薬っていう農薬のメーカーで働きまして、はい、約7年間、はい、でその時はもうただ日本じゃなくて海外だったので中国に半分ぐらい住みながら中国市場と台湾市場を見ていました、はい、
そうか、農学部ご出身でらもら
った、そうですね、はい、農学部、まあ、どちらかというと農業経済学科なんで文系なんですけれども、なのでどちらかというとケミカルとかそういう科学の世界の専門家ではないです、はいはい、
うん、あ、なるほど、経済と、
そうですね、はい、どちらかというとこう経済とか、まあ、経営端から農業を見る方が好きだったので、
それはでもその大学入学学というか、まあ、その試験を受けるときにすでにその頭があったっていうことですよね。
そうですね、まあ、なんかあの高校生ぐらいの時に何やりたいかなって考えたときに、うん、まあまあ食農業界だろうと、で、
あそこでもそう思ったんですね。
思ってましたね、うん、興味があることがスポーツか食農業界だったので、うん、まあ、じゃあ食農業界ですと、うんうん、であとはやっぱりこう将来的に自分で何かやりたい、起業したい、食農業界の中で起業したい、
で、あ、もう高校の時に、
そうですね、その頃に多分3年生ぐらいに考えてましたね、はいはい、ただどういうキャリアを積めば起業まで行き着く、うんうん、要するにビジネスアイデアとかを考えつくまで分からなかったので、まあ、まず当たり前ですけど、うん、農学部行って学ぶ、
あ、なるほど、
でその時はまあ東京だったので東京に出てきていろんなネットワークができて、で途中で休学をしてオーストラリアと台湾に留学をして、うん、まあ、語学を学んだり、まあ、現地の農業を見たりして、
素晴らしい、
でじゃあ起業するって考えた時にやっぱまずは農業界を徹底的に知らないと難しい、で別に農業機械でも肥料でも種でも農薬でもよかったわけですよ。でその時に僕がまあ中国を喋れたので、まあ、中国台湾に何か面白いことをやろうとしている農業系のメーカーさんっていうのでも絞って日本農薬さんに行かせていただいた。
いや、すごい明確、素晴らしいですね、あの若くしてそういうこう、
いや、まあ、なんか流れですかね、
いやいやいや、すごい。それでじゃあその実際にその会社に入られてからは中国の方に行って、
そうですね、はい、まあ、年間の半分くらいは中国で、中国はもう砂漠以外すべてお取引があったので、もうどこにでも行ってました、はい、
砂漠以外お取引、
はい、
すごいですね。でもやっぱり言葉通じるから、
そうですね、
ある意味ね広がりましたよね、
はい、まあ、現地の方も喜んでいただけますし、まあ、僕自身も実家農家なので、話もつながる部分もあり、なのでその時にまあ世界の農業っていうのと日本の農業の比較であったりとか
良さを、
はい、まあ、悪いところもすごい勉強になりましたね、
じゃあそういうことを学ばれて、
はい、
でその会社を辞められた後もう一つ別の会社行かれてるんですか。
そうですね、実はその、うん、日本大学にいる時に、うん、あの農業の勉強したかったんで行ったんですけど、3年ぐらい経った時に、まあ、農業界っていうのは分かったんですけれども、うんうん、自分のビジネススキルとかやっぱ足りない、うんうん、向こうのその大手の企業さんの幹部の方々と、まあ、言っても20代前半ぐらいの、うんうん、ペーペーが僕が戦うわけなので、うん、やっぱりこう何でしょう、うまく交渉事がいかなかったり、うん、っていうのが多かったので、うん、仕事をしながら大学院に行って一応 MBA を取るっていうところで、一応そのフレームワークだったりとか、うんうんうん、まあ、ロジカルシンキング、まあ、要するにビジネスの最低限のスキルセットっていうのを身につけに行きましたね途中で。
うわ、すごい。あ、それはじゃあね、起業するっていうのがもう高校生の時からの目的ですから、
はい、
じゃあそういうのをこうイメージしながら着々とその段階を踏んでった。
そうですね、まあ、一応必要なものは身につけておかないかなと思って、
うん、
そのタイミングで行きましたね。
あ、な
ので
、
まあ、出張をしながら、要するに仕事をしながらなので、うんうん、オンラインがベースだったんですけど、
あ、へー、
まあ大変でしたね。
そうですよね、
はい、本当に1年目とかは週に何だか30時間、うん、40時間ぐらい勉強しなきゃいけないので、飛行機の移動中とか常に授業を聞いて、
うわうわうわうわうわ。でその大学院卒業後、じゃあいよいよ持って起業しようと。
その前に
もう一個ある、
はい、コンサルティング会社に2年間だけ行きました。
それは 目的というか、
目的としては大学院で一旦アカデミックな形での他の業界を学びましたと、まあそれはケースですよね、ケーススタディと、じゃあそれは本当にできるのかをやってみたかった、
実践を踏まないと、
そうい
うこと
です、それを農業界以外のところですね、で一旦はそれをなんか短期間で経営者目線で仕事をできるとやっぱコンサルじゃないですか、なのでまあいろんなところを選んで、まあ、あるコンサル会社に行って、まあ、2年間、まあ、限定で決めてたので、うん、綺麗に2年で辞めました。
あ、そうだったんですか、でそれを経て、よし起業しようと、
2019年の7月ですね。
結構そこはやっぱり思い切りが必要な部分ではありましたよね。
そうですね、やっぱりその、自分として35歳から40歳ぐらい起業しようと思ったんですけど、大学院とか行く中でなぜ今しないんだっていう、先延ばししたら保守的になるよっていう意見であったりとか、まあ、いろんな意見をいただいて、じゃあやっぱり前倒し、ここで行かなかったらと思ってやりましたね、
ちょっとあの時間が来ちゃったんですけど、すごくあの勉強になりました。もう着々とあの積み重ねて、フードボックスを立ち上げる、まあ、ちょっとじゃああのまた来週この会社を立ち上げて、一体中村さんがどんなことをやろうとしているのかということを、ぜひまた伺ってもよろしいでしょうか。
もちろんです。
ありがとうございます。今日のゲスト、フードボックス株式会社代表取締役 CEO フードカタリストの中村圭介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。
お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。今朝はフードボックス株式会社代表取締役 CEO フードカタリストの中村圭介さんからお話を伺いました。いやー、もうね、無駄がないというか、頭の中で整理されながらいろんなことを行動されてるんだろうなというのを感じましたけれども、こういうあの若い時にね、こうスタート切ってくださったような、そういう方がですね、こう農業界にいてくれるっていうのが、また一つなんか心強いなっていうふうに思った次第でございます。来週はね、あのどういったことを会社でやられようとしてるのか、まあ、そういうとこ詳しくね伺いたいと思っております。さあ、番組では皆さんからのメッセージを募集しております。番組へのご感想、ご質問、どんなことでも大丈夫です。メールアドレス、 agri@joqr.net、 agri@joqr.net です。ではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。